立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった株式会社キャリアブリッジ代表の石川靖さんをお迎えします。まずはいただいたメッセージをご紹介します。はじめまして、キャリアブリッジの石川と申します。弊社では昨年からキャリアカウンセリングを軸としたサービスを本格的に始めました。この8月に三軒茶屋駅の近くに事務所を移転し地域に根ざした活動も始めたいと考えています。夢は世の中すべての人に一人のカウンセラーが寄り添えるような社会を目指しています。必ず悲しい事件は減るしいいことが増えると考えていますといただきました。今日は石川靖さんを迎えしてこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク、
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢夢
ドリーム
ドリーム、
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは番組の夢応募にメッセージをくださった石川靖さんです。では簡単に自己紹介からお願いいたします。
はい、株式会社キャリアブリッジ代表をしてます石川と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回夢応募にくださったんですよね。ありがとうございます。きっかけはどんなところから？
世田谷ユナイテッドの代表をしてます、うん、地頭ゾノさん、ゾノさんからですねご紹介いただきまして、世田谷で夢について話をしたい方いればってことでホームページもらいまして、あ、ちょっと私も話してみたいなと思って応募させていただきました。
なんとラジオにもねゲストに出演してくださった地頭ゾノさん、ゾノくんからのご縁がつながったんですね。
そうなんです。
ありがとうございます、はい、もう今回もねお話を伺えること楽しみにしているのでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、そんな石川さんのキャリアブリッジという会社なんですが、どういった会社でいらっしゃるんですか？
もともとはですね、開発システムの開発というか、例えばゲームを作ったりとかホームページを作ってくださいとかっていう会社をやってました。でそれがまあ 7,8 年やってたんですけど、昔にですね自身がメンタルちょっと弱った時があって、うんうん、その時に助けてもらったのがこのカウンセリングというものでして、それを IT を使って何かできないかなというふうに考えていて、まあ、2年ぐらい前にサービスを作り始めて、カウンセリングと IT で、まあ、誰もが活躍できるっていう社会を作りたいなっていうふうに、まあ、ミッションを掲げて今やってる会社になります。
でエンジニアとか、ね、プログラミングとかもされてきたのかと思うんですが、はい、で対 IT から対人にっていうところ でターゲット当てたっていうところはやっぱりこういった時代背景もありました？
そうですね、もともと私もエンジニアで、うん、プログラミングをしたりとか、その何かの設計をした経験もありますし、まあ、30代になってからは、まあ、プロジェクトマネジメントといいまして、まあ、お客様がこういうものを作りたいってなった時に、まあ、決められた納期、決められた金額、 あと決められた品質を担保するために存在する、職業というか役割なんですけど、それずっとやってるんですけど、やっぱり人との対話をする、例えばクライアントがお客様がこういうのを作りたいっていうのをヒアリングして聞いて、それをチームのメンバーに落っことすっていう仕事をやるので、まあ両方の話を聞いて噛み砕いて落とすっていうのが大事だったりとか、あと交渉していくっていうのが大事なんで、まあそういったことをやっていく中で、まあそうですね、人の話を聞くっていう意味だと傾聴って、まあ、傾く聞くって書くんですけど、それってすごい大事だなというのがあって、まあ、やっぱそれ学ぶにはカウンセリングだろうみたいなのがあって、あのずっとカウンセリングは気になっていたというか、ずっと頭のどっかであるなっていうのがあったって感じです ね、
いろんなご経験から、ね、そういった経緯もあったのかなと思うんですが、産業カウンセラーという資格を取られた経緯っていうのはどんなところからスタートだったんですか？
そうですね、これがですね、2015年に取得したんですけど、まあ、30代前半、先ほど申し上げた通りプロジェクトマネージャーっていうお客様とチームのメンバーの間に立つ立ち位置になった時に、まあ、30代前半だったんですけど、本当に私自身がメンタルを少し、弱めてしまったというか、まあ、その時はバーンアウトっていうふうに診断はされたんですけども、まあ、そういった時期がありまして、で本当半年ぐらいですね、会社に行けなくなった実態があって、でそこから救い上げてもらったというか助けてもらったのがカウンセリング。本当会社行けなくなって4ヶ月目ぐらいにたまたまカウンセリング受けてみなよってことで受けたんですけど、まあ、その経験がすごく良くて、まあ、成功体験に当たるんですけど、自分の考えとか思いとか辛いこと良かったことみたいなのを話すだけなんですけど、話していく中でこう整理されていくというか、なんかそういう経験をしたので、あ、これってすごいなと思って、働く人みんな同じことを思っててるんじゃないのかなと思ったんで、私もその人の話を聞くっていうことを勉強したくて、その産業カウンセラーの資格を取得しました。
心に寄り添ってもらえたってところはありますよね。
そうですね、はい、
はあ、素敵なお仕事じゃないですか。でその産業カウンセリングというところでカウンセラーの資格も取られたんですが、この IT の組み合わせっていうのはどういった形になるんですか？
カウンセリングと IT を組み合わせてなんか世の中を変えられないかなと思って、で、まあ、そのきっかけになったらやっぱりコロナですね。2000年の最初ぐらいにコロナがちょっと流行り始めた時に、自分で何やりたいんだろうっていうのを考えてた3ヶ月ぐらいがありまして、そんな時にやっぱりカウンセリングだなと。でカウンセリングをどういうふうにしたら広まるかなっていうのを考えて、まあ、IT が得意だったんでそれを使ってどういうふうにしていこうかなっていうのをずっと考えながら日々過ごしていく中で、まあ、この後、まあ、来週になるかもしれないですけど、スマートキャリアっていうサービスを立ち上げた、やっぱりまあ自身の経験もすごく大きいと思ったんですけど、まあ、時代背景もすごい大きいかなというふうに考えてます。はい、
今週はゲストに株式会社キャリアブリッジ代表の石川泰さんをお迎えしています。もうね、前半でお話を伺いながらも癒されるこの空間だなというふうにも実感はするんですが、でもね、キャリアカウンセリングっていう言葉がちょっとね新鮮だったんですが、スクールカウンセラーとかもよく聞くんですけど、またちょっと違う分野でもあるんですか？
そうですね、はい、
どんなカウンセリングになるんですか？
はい、このキャリアっていうのがですね、会社の名前にもついてる通り、まあ、キャリアブリッジのキャリアですね、うん、このキャリアっていうのはその人の生き方みたいなことを表してます。とラテン語で馬車が通った輪立ちのことを表すみたいなんですけども、その人の考え方というか、そのいわゆるカウンセリングってこう心理的なところとかだと思うんで、まあ、メンタルとかっていうのに紐付けたがると思うんですけど、紐付けがちかと思うんですけど、まあ、キャリアはその人の生き方までも支援したいしていこうっていうカウンセリングになります。
はい、お仕事の面だけではなくて人生をもこうね、導き出すっていうところもあるんですね。
そうです。
でもカウンセリングって聞くとちょっとハードルも高かったりはしませんか？はい、
そうですね、キャリアカウンセリングっていうのが、まあ、今日はキャリアカウンセリングってしてますけど、日本の国家資格で、キャリアコンサルタントっていう、うん、キャリコンっていう資格もあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこにも現れてる通りカウンセリングってあんまり聞こえが良くないので、そっちはコンサルティングっていうふうにキャリアコンサルティングっていうしてるんですけど、もう本当やってることは一緒でカウンセリングですね、はい。
でも実際にはどういうふうにアプローチしたり、どういうふうなカウンセリングをされたりはするんですか？
いろんなやり方がある、まあ、流派までいかないですけどあるんですけど、基本的には私はやっぱり傾聴がすごく大事だなと思ってて、傾聴っていうのはその方に寄り添って話を聞くというか聞かせていただくっていうふうに表現するんですけど、もう本当に話してもらうっていうことをすごく大切にして時間を過ごすってことを意識してます、はい。
どうです、話してくださっているお相手の心の変化だったりっていうのも目に見えたりはするものですか？
そうですね、人によるんですけど、まあ、本当時には怒ったりとか、時には涙を流したりとか、やっぱりその人の素直な感情が現れてくるっていうのが印象的でして、まあカウンセリングに対してあんまりいい思いをしてないっていう人ももちろんいる中で、ただ本当に話をしていくことによって、まあ、ラポールっていうんですけど、話し手と話聞き手の距離がどんどん近くなっていくっていうのは本当にすごく感じることで、まあ、だからこそ感情が豊かになってくるだろうし、っていうのはやっぱりやってて醍醐味というか、本当にまあ大体カウンセリングって60分ぐらいを1セッションとしてやるんですけど、スタートした後としてすぐのところと終了に近づいてくるとやっぱり本当距離感が全然近くなることがあるので、そこはやってて嬉しいなっていうところだし、そういった思いを持ってやってるっていう感じです、はい。
例えばどんな相談が多かったりしますか？で、多分悩まれてる方も、でも自分は元気だと思ってる方もね、様々いらっしゃるかと思うんですが、
本当に多岐にわたります。で、あんま傾向っていうのはないかなと思うんですけど、うん、やっぱり最近会社の方でサービスをしてて分かっているのが、本当にいろんな悩みがあるんだなっていうところ、まあ、いくつかに分けると、まあ、仕事の話っていうのがやっぱり一番多い。で、次が家族の話。で、意外と多いのがお金の話とかなんですね。で、最近やっぱ増えてきてるのが将来の話。将来どう生きていこうかなとか、今はいいんだけどっていう、やっぱその今時代背景もいろいろあるじゃないですか。なんかこう不確実な状況が続いたりとか、で、まあ、本当つい最近会社でもそういうアンケートをまとめてみたんですけど、1位がですね、なんかこういろんな悩みの中で言葉にできない不安っていうのが上がってきてました。だから我々としてはその言葉にできない不安みたいなのを、じゃあどっから紐解いていくかみたいなところで話をさせていただくっていうのが最近結構多いかなっていうふうに感じてます。
もう自分の中で皆さんね、この生きにくい社会をね戦ってらっしゃるんでしょうね。実際に具体的にキャリアカウンセリングを軸としたサービスも様々あるんですよね。
そうですね、は
い、どんなサービスがあるんでしょうか？
世の中に結構いろいろ出てて、まあ、2B2C って、まあ、対会社なのか対個人なのかによって違うんですけど、最近多いのは、まあ、個人に向けてサービスがパパパパッとこう立ち上がってるんですけど、まあ、IT を使ってやってるサービスでいうと SNS カウンセリングって言って、本来カウンセリングってこう対面で話すっていうのが一般的だと思うんですけど、もう本当に IT の力を利用して LINE を使ってカウンセリングをするっていうサービスが出てきてます。
で、気軽に取り入れることができますもんね。
そうなんです、意外ともう本当にすぐにスタートして、なんか思ったことがあればすぐ LINE をする、24時間365日いつでも相談できますみたいなサービスは出てきてるなっていう風なところありますね。
ね、本当相談所というか、ね、寄り添ってくださってるからこそでもあるかと思うんですが、うん、このキャリアブリッジっていう社名にもそういった意味も込められてるんですよね。
そうですね、キャリアをつなぐっていう意味、キャリアの架け橋を作るみたいなイメージで社名はつけてます、
うん、はい、うん、ね、そういった人生のね、わだちをこうね、築く上でもね、つなぐ架け橋になっていくんだろうなというふうにもね、感じさせていただきました、
はい、
また来週もさまざまな、ね、プログラムというか、いろいろなね、そういったカウンセリングについてお話を伺いながら、夢についても教えていただけたらと思っております。株式会社キャリアブリッジ代表の石川康史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。雅代さん、
はい。世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今回は東急大井町線小山台駅から徒歩2分にありますワープホールブックスにお邪魔しています。お話は代表の黒川なるきさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
店名にブックス、本がつくということは間違いなく本屋さんですよね。
はい、本屋さんです。
はい、今お邪魔してますが、本当に木を基調とした素敵なお店なんですが、ぶっちゃけ確かにちっちゃいですよね。
ちっちゃいですね、はい、まあ、裏のスペース全部入れて4畳なので、はい、本当にお客さん2人3人いたらもうあれいっぱいだなって感じの、はい、お店です。
はい、でも何か気になる本がたくさんあるんですが、何かやはり他の本屋さんと違いがあるように感じますが。
ありがとうございます。そうですね、まずちっちゃいので大きい本屋さんで売れているような売れ筋の本とかはまずちょっと置かないというか置けなくて、そういったものとか欲しいものが決まっている方は大きい本屋さんとか、まあ、言ったらアマゾンさんとかで買っていただいて、でここは、まあ、駅からお家に帰る途中に住んでらっしゃる方がふと立ち寄っていただくようなお店なので、なんか知らない本になんかこう、あ、こんなのあんだみたいなものに出会えるよう なんかそんなことを意識しながら、はい、作っている本屋さんです。
いや、なんか本当にここにいるだけで、まあ、私も本大好きなんですが、やはりちょっとその温かみを感じる空間ですね。
ありがとうございます。そう、まあ、僕が作りたいって最初に思ったかもしれないんですけど、一人で作ってるっていうよりはそうやって応援してくださるというか、いいじゃんいいじゃんって言ってくださる方とか、あとは本当に関わってくれてる人たちとみんなで作ってるというところがあるので、なんかそういうのがお店にじんわり染み出てるといいなっていうふうには思います。
こうちょっといろいろと本などもご紹介いただきたいんですが、やはりその黒川さんあるいはスタッフの皆さんが厳選した本が置いてあるっていうイメージですか。
まあ、そういった本が中心ではあるんですけど、まあ、それを踏まえた上でお店に来ていただいた方が、ね、絶対このお店にはこの本置いた方がいいと思うから、これおすすめと教えていただいたものを並べてみたり、でそれ入れると実際すごく売れたりとか、なんかそうやってこう来ていただいた方とおしゃべりしながらお話ししながら作ってるっていうような感じですね。
こう地域の皆さんとコミュニケーション取る場みたいなのは設けてらっしゃるんですか。
そうなんです。はい、毎月1回本屋さん会議というのをやってまして、書店員チームとあとは出版社の方とか作者の方とかあとは常連さんとかみんなで集まって、僕らかで悩んでること、例えばちょっと営業時間変えようと思ってるんですけど何時何時がいいですかみたいなことを皆さんに相談したりとか、来月こういう本をちょっと展開したいんだけどおすすめの本ありますかみたいなのを皆さんに聞いて教えていただいたことをこうお店にフィードバックして、なんかそういうのを本当に毎月やってます。はい、
多分本好きの方にはもうたまらない本屋さんのように感じるんですが、そのお仲間には誰でも入れるんですか。
そうですね、一応、ワープホールブックスクラブという会員制度がございまして、その会員の方は皆さん来ていただけるようになってます。一応月2000円っていう会費はかかっちゃうんですけど、入っていただくと その2000のうち1000円使って本をご購入いただけたり、あとはですねもう一個宣伝しちゃうんですけど、町の人につなぐ本、通称つな本っていう企画がありまして、会員の方は自分が持ってるお家にある本で、古本屋さんになんか売るのは違うし捨てるのも違うし、でもなんか自分では読むのも、いや読まないかもしれないみたいな本をここに置いといていただくと、それを来た方が買っていってくださるみたいな仕組みがあって、それに参加していただけるとか、いろんな特典がある、会員サービスがあるんですけど、
それはまたなんか本当にほんわかしたいい企画ですね。
ありがとうございます。なんかそうやってこう皆さんがいろいろ参加していただけるような、きっかけをお店としてはたくさん作れたらなというふうに思ってるんですけど、でその仕組みも会員の皆さんとまた相談しながら、ブラッシュアップしながらやってるっていう感じです。はい、本屋さんが街の中にある役割って、僕が本屋さん欲しかった理由でもあるんですけど、なんか本買いたいっていうのだけじゃなくて、ちょっと仕事で疲れたなとか、あんまうまくいかなかったな今日っていう時に、まっすぐお家に帰るんじゃなくて、ちょっとなんか違うものを持って帰りたいとか、少し違う気分になって帰りたいみたいな時に本屋さんってバッチリと思ってて、いろんな世界への別世界の扉がたくさんあるようなところなので、ぐるっと一周するだけでも全然大丈夫ですし、気軽に入ってきていただけたらとっても嬉しいです。はい、
では最後に黒川さんの夢を教えてください。
そうですね、僕こうみんなでおしゃべりしながら何かものを作っていくっていうことが大好きなので、おじいちゃんになってもみんなで、あ、これなったらいいね作っちゃうみたいな話をして生きていけたら一番いいですね。はい、
はい、ということで今週は小山台にありますワープホールブックスをご紹介しました。お話は代表の黒川なるきさんに伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なんだかぬくもり、人間味あふれる、フラッと発掘ができそうな本屋さんでしたね。黒川さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。また番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。